ルカ15の1から7。さて、死税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。今月はイエス様の例え話を学んでいます。種まきの例えの次に有名な例え話がルカ15章の例え話です。で、ここには失われたものが3つ出てきます。羊と銀貨と息子です。で、羊、銀貨、息子のそれぞれは神様のもとから失われた人々のことです。先週イエス様の例え話の主題は神の国であると学びました。ルカ15章の例えでは、神の国は神のもとから一旦は失われたけれども、見出された人々によって成り立っているのだということが教えられているわけです。実際イエス様のもとに集まり、イエス様の言葉を聞いて神様の国を受け入れた人たち、彼らは主税人とか罪人と呼ばれていた人たちでした。主税人はユダヤ人でありながらローマ帝国の手先になって、同じユダヤ人から税金を取り立てていました。しかも不正な取り立てをすることが多かったので、人々から蔑まれていました。で、ここで罪人と呼ばれているのは、何も犯罪を犯した人、あるいは不道徳な生活を送っている人たちばかりのことではありませんでした。律法に従って安息日を守ることができない羊飼いなどの職業の人たちですとか、病気の人、体の不自由な人たちもまた罪人と呼ばれたんです。そしてイエス様はそうした人たちを受け入れていると言って非難したのが、パリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちでした。イエス様がこの例え話をなさったのは、パリサイ人、律法学者の非難に応えるためでもあったわけです。イエス様はこの例えで3つの面からご自分に対する非難批判に答えていらっしゃいます。第一のことは、私と一緒にいる人たちには価値がある。イエス様はそうおっしゃいました。イエス様はパリサイ人、律法学者たちが罪人だと決めつけていた人たちを、この例えでは失われた人と呼んでいます。もともとは神様のものであったし、価値のあるものであったし、愛されているものであったということを意味します。イエス様は不当に蔑まれていました人々の価値を認め、それを公に宣言していらっしゃいます。ルカの6章では、貧しい者、飢えている者、泣いている者の方が富んでいる人、あるいは食べ飽きている人、あるいは笑っている人よりも幸いであるとイエス様もおっしゃいましたね。で、ルカの福音書は女性、子供、貧しい人、病気、あるいは体の不自由な人がたくさん登場する。ルカはたとえ人々が そういう人たちの価値を認めなかったとしても、神様は一人一人の価値を認めておられる。そのことを教えるために、福音書の中にそうした人々のことをたくさん書いたのではないかなと、そう思っています。で、聖書では、羊飼いは神様のこと。羊は神の民を表しています。詩編23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。そう歌われていますね。詩編の100編では、主れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。とあります。羊。羊というのは、速く走る足を持っていませんし、相手に立ち向かっていく爪や牙もありませんね。弱い動物です。おまけに視力も弱いそうです。で、視野が狭くって、ほんの目の前のものしか見えない。こう、あんまり横の方が見えないんだそうですね。ですから、羊を襲う動物が近づいてきましても、もうごく近くまで来るまでそれに気がつかない。そういう動物だそうです。で、人間も羊のようだなと思うんですが、他の動物のような強い力を持っていません。前ニュースで熊と格闘して、その素手でですよ。で、熊をやっつけたという、そういう人のことが言われていましたけれども、そんなのはもう本当に例外の中の例外でしょうね。人間が他の動物に勝っているのは、知恵の部分です。人間はその知恵を使って他の動物を従え、自然を開発してきました。しかし、人間の強みである知恵知識、それももし間違って使われたら、自分自身を苦しめます。他の人を傷つけます。そして、自然を破壊します。人間に神様が与えてくださった知恵知識にあまりにも頼りすぎて、それを間違って使っているような気がします。で、羊が羊飼いを必要とするように、私たちには私たちの人生に意味と目的を与え、そしてその与えられた知恵知識を正しく導いてくださる神様が必要なのです。そして神様は私たちが願い求めるときに喜んで進んで私たちの導き手、私たちの養い手、私たちの羊飼いになってくださいます。神様は私たち一人一人をそれほどに尊いもの、価値あるものと考えておられるのです。で、銀貨の例え話が、羊の例え話の後に続きますが、これも私たち一人一人の価値というものを教えていますね。銀貨と訳されている言葉、ドラクマですけど、これはギリシャの通貨です。ローマの通貨はデナリですが、大体同じ価値を持っています。一日分の賃金に相当します。けれども、そのドラクマを溶かして、ほんの銀の小粒にしてしまったら、それはごくわずかな価値しか持ちません。とても一日分の賃金にはならないのです。貨幣が価値を持っているのは、それを発行した政府の刻印が押されているから。100ドル札も、紙切れとしては100ドルの値打ちなんかありませんよね。1ドルの値打ちだってないでしょう。でも、そこにアメリカ政府の刻印が押されて、サインが書かれていますと、その100ドルの価値を持つようになるわけです。私たち人間も同じです。人間は、聖書が教えますように、私たちのその魂に神様からの刻印、神の形が押されているので、その 価値があるわけです。ある人が人間の値段というのを計算したそうですが、私たちの体のそうですね、70% は水です。まあ一応水はタダということにしまして、次は脂肪があるんですけれども、これは石鹸を一個作れる分ぐらいだそうですね。で、あとは釘数本の鉄分、マッチ数本分のリンがあります。人間の体を元素に還元したらせいぜい10ドルぐらいなものにしかならない。そういう結果になったそうです。でも私たちは知っています。人間はそんな安っぽいものではない。で、ドラクマにはギリシャ神話の神々の姿が刻まれています。人の魂には創造者である真の神の似姿、神の形が刻まれています。金属のかけらに神々の姿が刻まれれば、それが材料以上の価値を持つとすれば、真の神様の形をいただいている私たちは、もっと大きな価値、全世界のどんなものにも勝る価値を持っているのです。さて次に、イエス様はご自分と一緒にいる人たち、この人たちは神様に愛されている人たちだと、そうお答えになりました。羊飼いの例え話で、羊が一匹いないことに気がついたというんですけれども、おそらくは羊を囲いに入れるその時だったのではないかなと思います。よくサンデースクールの劇なんかで、羊飼いが羊を囲いに入れるその時に1匹、2匹、3匹途中省略して98匹、99匹、あれ ?1 匹足りないぞ、そういう場面がありますが、私はそれは正しくないと思うのです。羊飼いは羊が50匹いても100匹いても番号では呼ばないのです。一匹一匹に名前をつけて羊を囲いに入れるときには、何々ちゃん、何々くんと言って羊を名前で呼んで入れて、100匹いたら100匹分の名前を覚えていて、あの子がいないとわかるわけです。私たちの羊飼いであるイエス・キリストも同じです。世界に80億の人がいても人々を数字で数えたりはしません。一人一人の名前を知って名前を呼んでくださるのです。番号で呼ばれるところどこだか知ってますか？刑務所です。囚人は名前で呼ばれません。番号で呼ばれます。イエス様は私たちを囚人のようには扱わないのです。80億分の1としてではない、一人一人がかけがえのない人格である。そのようにして私たちを扱ってくださいます。羊を囲いに入れるのは大抵は夕暮れですね。羊飼いはいなくなった羊を探しに行くんですけれども、夕暮れになってから野山に出ていくのは羊飼いにとってとても危険なことでした。しかし羊飼いは他に99匹もいるんだから、まあ一匹ぐらいはしょうがないか。そうは考えなかったのです。危険を冒してでもいなくなったあの一匹を熱心に探し求めました。この羊飼いの姿は、失われたものを探し求めてやまないイエス・キリストの姿を描いています。イエス様はおっしゃいました。ルカ19-10、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。私たち一人一人はイエス・キリストが私を探し求めておられるほどに愛されている、そういう存在なのです。ある教会を訪ねましたときに、廊下の掲示板に小さな鏡が貼ってあったんです。その鏡のフレーム枠にですね、こう書いてありました。 ローマ14の15の御言葉です。キリストが代わりに死んでくださったほどの人。で、その鏡を覗き込む人は、その鏡に自分の顔を見て、ああ、私はキリストが私のために命を捧げてくださったほどに愛されているんだ。それほどに価値があるんだ。ということをもう一度覚えたことでしょうね。で、アメリカの子供たちは日本の子供たちよりも自分はかけがえのないものだ、愛されている存在だということをなんかよく知っているように思うんです。で、それは学校で健全なセルフエスティームを持つように教えられているからだと思います。日本では親が自分の子供をよく言いますと、ああ、親バカだ。そんな風に言われますよね。あるいは自分の夫や妻、配偶者を褒めると、のろけているなんて、こう悪く言うわけです。自分の価値も、他の人の価値も認められない。だから、劣等感に陥ってしまう。他の人をけなして、自分が上になろうとする。そういう間違った優越感に浸ろうとする。人を愛してくださる神様を知らないから、自分も他の人も神様に愛されている存在であるということが分かっていないからだろうと思います。そしてそうしたことが不幸な世の中を作り出すのです。私たちは一人残らず神様に愛されています。私たちは世界中のすべての人、特に神様の愛を知らない日本の人々に、本当にそのことを知ってもらいたい。心から願っています。第三にイエス様は、私と一緒にいる人たちは神様に見出された人々である。そう答えました。羊は神の牧場に戻ります。銀貨はトレジャーボックスに戻ります。息子は父の家に帰ってきます。羊を見つけた羊飼いは大喜びで友達や近所の人たちを呼び集めまして、その喜びを分かち合いました。銀貨を見つけた女の人も友達や近所の女性たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでください。そう言いましたね。息子を取り戻した父親は、祝宴を開いています。これは皆、天での喜びを表しています。イエス様は、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが、天にあるのですと言っておられます。パリサイ人立法学者たちはイエス様と一緒にいる人たちのことを罪人と呼びました。でもイエス様は彼らを失われた人と呼びました。失われた人に注がれている神様の愛を語りました。イエス様と一緒にいる人たちが罪人だと呼ばれるのであったとしても、彼らは罪人は罪人であっても悔い改めた罪人であるとおっしゃったのです。神様は罪人の悔い改めを喜んでくださり、悔い改めた人を受け入れてくださる。で、このことは聖書にすでに書かれていたことです。エゼキエル書を見ますとそれが書かれています。エゼキエルの33の11を読んでみましょう。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。聖書の専門家を自称していたパリサイ人立法学者、この言葉を知らないわけではなかったでしょう。この言葉がイエス様によってこの目の前で実現している、その事実を彼らは受け入れたくなかっただけのことです。人を罪人だと言うなら、すべての人は罪人です。 パリサイ人立法学者、彼らは私たちは義人であるとそう主張しましたけれども、聖書は義人はいない、一人もいないと言っていますから、彼らだって罪人だったのです。私たちはみんな罪人です。しかし悔い改めた罪人と悔い改めない罪人がいるのです。神の国は悔い改めた罪人によって成り立ちます。人々が悔い改めて神様のもとに帰ってくるとき、そこに大きな喜びが湧き起こるのです。私たちが味わう神の国の喜び、それは罪人であった私たちが神様に受け入れられている、神様が私たちの悔い改めを喜んでくださっている、そういう喜びですよね。私たち皆がこの喜びに導かれていくことを心から願います。イエス様は失われていた私たちを取り戻すために、探し出して救うために、あの十字架を追ってくださいました。ペテロの手紙はこう言っています。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。この御言葉が一人一人に成就しますよう心から祈ります。ご一緒にお祈りしましょう。私たちを愛し探し求めてくださる神様、栄光に満ちた神の国が悔い改めた罪人によって成り立っている。本当に不思議なことですが、それは神様、あなたが私たちの悔い改めを喜ぶ主イエス様のゆえに、悔い改める者に許しを与えてくださるからです。今日もそのことを信じて、失われた者の救いを喜び、さらに多くの人の救いを祈り求めることができますように、私たちの牧者イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。